Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、早島盆踊り局ひょっとこスタジオよりお送りいたします。
ラディオキャムネット。
はい。どうも、カジオヤジボヤキでーす。今日は9月の、あ、違う、9月じゃないか。6月の6日、66ですね。66の土曜日。今時刻9時。ぐらいですね。今朝はね、里山を少し歩いて運動した後に、今パン屋さんにね、おちこちっていうパン屋さんがあるんですけど、そこのパン屋さんでね、ぶどうパンとか少し家族向けのパンをね買って、まあ、あね、今日はもう土曜日なんでね、まあ、休み、時々仕事もあるけどね、土曜日今日休みなんで、まあ、家族もねいるんで、みんなだからちょっとね、まあゆっくりめなブランチというかね、そういう感じで思っていて、もう久しぶりにパンでも買おうかなと思って、買って今家に帰ろうとしているところです。ちょうどね、今話したいなと思ってたタイミングがあったんで、もう今しかないかなと思って、いろいろね話したいことたくさんあるんですけど、そうだな、まあ、今日の予定先に言おう。今日は明日ね、実は6月の7日の日曜日は岡山駅構内のサンステっていう場所ね、たくさんいろんな人が行き交う場所ですけど、そのサンステで岡山ゆかりの作家が、器の作家さんがね集まって、あとお菓子屋さんね、お菓子屋スイーツですよねを作る、お店のコラボレートというかね、コラボレートしながら器の販売もするみたいないうの企画がありまして、明日はねそれをイベントなんですよ。初めてねサンステでやるんで、ちょっとドキドキでね、もうどこから搬入口なんだろうとか、どこに車止めようかなとか、あとちょっとねディスプレイとかもやっぱ普段と変わってくるんで、どういう風にしていこうかな、何が必要かなとか思っていて、まだねちょっとこれからなんですよね。今日どこかの隙間時間に用意できたらいいかなと思っていて、で今日帰ったらですね、あれ、僕は林間町のね鬼面教室っていうのも通ってて、もう久しく顔出してないんですけど、いつも日曜日開催でね、人の教室が、僕大体日曜日出店があったりするんで、なかなか厳しいんですよね。でなかなか参加できなかったんですけど、今日はね土曜日にやるいうことで、今日だけ土曜日なんですよ。だからちょっと顔出そうかなと思っていて、まあ1時間でね出せたらいいかなと、午前中に、ちょっとね家族のご飯とか自分のご飯準備等々終わったら、あ、洗濯物よかった、そうだった、洗濯物もあったな、洗濯物した後に行くから結構タイトですね。いつも通り なんかタイトな感じでまたギュッとやっちまってますけど、まあね、好きなことやってますよ。はい、いうことで、まあね、家のことしたり、鬼面教室行ったり、明日の出店の準備したり、で家族のことしたり家事したりみたいなね、いうことになってます。さあ、それでですね、今日僕が話したかった内容は、あのね、あれどこだったかな、テレビのね、僕あんまテレビで、ね、あんまり見ないんですけど、今ドラマもね、もうテレビ見ない上にドラマもほとんど見ないですね。だから今何やってるのかとか分からなくて、ただポッドキャストはね、僕聞いてるん でいろんなポッドキャスト聞きますよ。音楽系も聞くし、まあ、政治系も聞くし、歴史系も聞くし、福祉系も聞くし、僕とかね、不登校のね、学校行かない子を持つ親の当事者なんで、まあ、そっちの界隈のね話もよく聞くんですよ。で今日ね、そっちの不登校界隈のねポッドキャスト聞いてて話題になってたドラマがあって、たつき先生は甘すぎるっていうね、土曜日にやってるドラマなんですけども、これ僕がラジオで話してる時にまだやってるのかな、ちょっとわからないんですけど、土曜日の夜9時からなんですよね。今日ちょうど土曜日なんですけど、夜9時でね、ちょっと楽しみだなと思って、ちょっと録画しようかな。 TVer でね見てはいるんですけどね、まあちょっとで、ね、確実に見れるかどうかっていうのは僕もちょっとわからないんで、今第9回目かな、今日で。で途中ね、3話まではあれ TVer で見れた。で4話から4話からね、7話、今はね、多分これも8話も入ると思うんですけど、これからはなんだろう、ハウル HULU ってやつ、あの月額サブスク料金かかるやつで見れますよとなっていて、僕ねサブスクはもうちょっととりあえず極力やめておきたい人なんで、そうサブスクしてもね、見なかったりとか掴まなかったりっていうことも結構あって、過去に。だからね、なるべくしないようにしてて、でまあそういう意味でね、ちょっともうちょっと間の話実は飛ばしたんです。僕4話から7話はね、ダイジェスト版っていうのが YouTube に出てて、もうダイジェスト版でもうちょっとしのいで、それから8話はね、今まだギリギリ見れたんで、見ましたね、昨日ね。でまあ僕ね、ちょっとなんかこうドラマってなんかこう、なんというかこう安っぽいというか、まあちょっと見え見えだよなとか、まあありがちだよなみたいな感覚でどこかね見てるところがあって、なんだろう、そのググって入れる時もあれば、なんかちょっとこうあんまりなんかこう入らずに、ググっと気持ちも入らずに見てるみたいなこともあるんですけど、今ねやってるたつき先生は甘すぎるわね、いやもうザですよ、なんかザな感じのこうストーリー、あーこうだよね、こう あるよねみたいな、まああるよねというか、なんとなくこう読もうと思ったらちょっと読めるみたいな先がねでなんだけど、今もうめちゃくちゃ僕はね感情移入してますね。もうなんだろう、自分の実体験もそうだし、今の現状ね、息子のこともそうだし、フリースクールというもののこうなんだろう、存在、ま、その実態もよくわかるし、その福祉のサービス的な実態もわかるし、医療のこともわかるし、当事者としてね、やっぱもう実体験してるので、ものすごくこう入っていて僕は、でまあ本当不登校のね当事者にならないとわからないことは本当にあると思うんですよ。僕も福祉の仕事ずっとやってて、今はね離れてるけども、長らく福祉の仕事やってて、まあ利用者さんとね、相対してこう支援員としてね、やっぱり仕事してたんですけども、やっぱりね、なんだろう、こう 当事者目線っていうのは本当に当事者にならないとわからないんだなということを当事者になって今更ながらに気づくというね感じですかね。うん、やっぱりなんか支援員としてこう見てた世界と当事者として見えてる世界っていうのは本当に違ってて、あとね当事者になるとね結構読める感じがあって、その相対してる支援者の人、まあ医療系でも福祉系でも今日どうしてもこうね、まあ今まあ当事者というのはうちの息子になるんですけど、結局その家で見せる顔と外で見せる顔って違うわけじゃないですか。でやっぱりこっちから見えてる息子とあちら側から見えてる息子って違うわけで、でまあそういうところでねちょっとこう感覚が息子に対しての息子を捉えてる感覚が近ければいいんですけど、ちょっと乖離してる時があって、いや本当にそうかなみたいな見立て、向こうの見立てとこっちの見立てが違うみたいなね、よくあるなと思ったり、まあまあすいません、当事者にならないとわからない話、もうちょっと具体的なことはまた話しましょう。で今日話したかったのは、僕はその辰樹先生甘すぎるの一番場面で、まあ別にこれダイジェストでも出てくると思うから、もう言っていいと思うんですけど、まあ言ったらね、その辰樹先生 自身も当事者なんですよ。結局その不登校引きこもりの息子を抱える当事者で、過去にその間違った対応というかね、まあ無理やりこう部屋から出そうとしたりとか、スマホとか取り上げて見たりとかするんですけど、まあ僕も同じようなことやっぱしてたって、当事者になった時にね、僕はねなんでこう家から出ないのか、こんなに空が晴れてるのに、こんないい天気なのに、外でみんな遊んでるのに、でなんで出ないのか、で僕はその当時からものすごい朝活とかしてたから、体を動かすことのメリットってめちゃくちゃ分かってたし、もうねメンタル的にもいいし体的にもいいし、人生がもうほんとうまく回っていく、朝活って最高だなとかって思ってた時なんで、まあそのいう感覚と今目の前で起きてる息子の現状っていうのがものすごいこうギャップがあって、いやそれはもう体を動かした方がいいに決まってるだろうって、外でもう太陽浴びて、ね、もう風を受けて、ね、汗かいて、でね、もう川とか海とかあったら思いっきり体を動かして自然と戯れて遊んで自然から学んでみたいなね、もう本当になんかそういう感覚だったのが、もうずっと家から出ない、スマホタブレットゲーム動画朝から晩まで何十時間もずっとで、もう昼夜逆転みたいなね、いや本当になんか受け入れられなくて、もう本当になんかな、もうなんだろうな、こうやっぱ受け入れられなかったんでしょうね。どうにかしようっていう行動が先に立ってしまってて、どうにかしなきゃダメになる、寝たきりになるんじゃないかとか、本当そこまで思ってましたね。実際も本当に引きこもって何日も何日もほとんど横になって過ごしてて、でトイレとリビングぐらいしか行き来がなかったんですよね。そしたら体のね中心軸も歪んじゃって、歩く後ろ姿見たら斜めになってるんですよ体が。いやだって小1で6歳ですよ。6歳の子がね、斜めで、体が歪んで斜めだって、と思って、僕はね、全然いろんなことやってきたし、保育園の時とかも、本当に週末になると、たくさんいろんなとこ行って、たくさん体を動かして遊んで、で、本当に友達ともたくさん、遊んでたんですよね、元気よくね。まあ今となってはね、特定の友達と遊んだりもしますよ。週末はね、平日はもうあんまり家から出ないことも多いですけど、
だけどね、やっぱそうやってこう元気に遊んでた息子が動けなくなって引きこもりになって、あのスマホやタブレットばっかりになって、でご飯もとかもまともに食べなくなって、人とも会いたくないってね、そのもうそういう状況になってたから、まあもう本当どうにかしなきゃっていうのが、なんだろう、やんわりね接するんじゃなくて、おいお前もう出ろよみたいな、こんなもんやってるからダメなんだとか、取り上げようとしたりね、タブレット取り上げようとしたり、 Wi-Fi 切ってみたりとか、まあやり合いましたよ。もうやり合った、やり合った、ひとしきりやり合った。うん。でもう僕も感情が爆発して、息子も家から飛び、の当時は飛び出したりもあったし、逆に僕が飛び出したりね、家からね焼け酒煽ってね、くそーっつってね、でもう毎日毎日夢じゃないかって、現状が受け入れられなくて辛かったなと思って、まあ当時のこと思うと、まあ今もね、もうなんだろう、現状が変わってるかって言ったら、まあ変わってるんですよ。でも元気にはなってきた、本当に体も心も回復してるなって思うこともあるし、まあ現状ね、学校には行ってないし、なんだろう、居場所というかね、定期的にあんまり休みなく通えてる居場所っていうのもまだいまいちできてないし、まあ基本的には家にいるし、タブレットで動画やゲームっていうのには変わりないし、まあなんだろうな、いろいろこうな、あんまりね、こうないない尽くしみたいな話になると本当にダメなんであれですけど、やっぱりでもそういう意味ではそこが変わったかっていうと変わってないです。うん。で、まあ、ただ息子は回復してる。うん。心も体も回復してる。本当にいろんなやり取りもできるし、成長してるなって部分もいっぱい感じるし、うん。で、まあそうだね。僕自身も変わるんですよ。親自身も。うん。当事者のね、親自身も変わっていく。うん。で、まあ受け入れるとはもう言わないです。慣れてきたっていう方がいいのかな、現状に慣れてきた。うん。いやありますよ、それはもう、なんかもう、あ、もうすぐ夏休みだなとか、今の時期だね、周りの子が遊んでるなとか、朝7時半ぐらいにはもうみんな学校から行ってらっしゃいみたいな声聞こえるなとかね、いっぱいありますよ。それはもうランドセル背負ってる子たち見たら、なんかうちの子がわずかだけど行けてた時のことを思い出したりとかしてね、ちょっとやっぱりなんとなく胸が苦しくなったりとかあります、うん、だけどまあ慣れてきたって言ったら慣れてきたんだろうね。なんか受け入れられてるような、受け入れられてるのか売られてないのかわからないです。うん。まあそんな感じですかね。まあ当事者の自分から見た、その学校は行かない子のね、親としてのやっぱり感覚ですね。でまあそのたつき先生は甘すぎるの中でもね、たくさん、まあ、そういう場面も出てきたり、僕は第8話のところかな、ネタバレになっちゃいけないから、ちょっとまあそこはちょっと具体的に言いません。ただ親とのね、親とたつき先生のやっぱり確執、たつき先生が子供だった時の親の接し方とか、その時に子供の時に抱いた感覚、それからどういう風にその子供ながらにそれを受け止めて、その価値観というかね、親の価値観みたいなね、ここに影響を受けたかみたいなね、場面が出てくるんですけど、まあ僕はものすごい、これはね、ものすごい感銘受けた。うん、まさにね、僕が受けてたことと本当に似てたし、僕はなんかこうむちゃくちゃ共感できた、うん、っていうのがね、僕こうなんかやっぱ小さい頃からなんかちょっと変わってるみたいなことは周りからよく言われてて、 なんか変わった子みたいな感じの見方もされてたし、なんか子供ながらにみんなと違うみたいなことを結構意識してきたんですよね。まあいじめもあったけど、なんかなんでみんなね同じ答えなんだろうとか、なんでみんな揃って なんか動いてるんだろうとか、なんでその違ったらダメなんだろうとか、子供ながらにめちゃくちゃ思ってたことがあって、答えがなんか一つじゃないみたいな話とかもやっぱりなんかなんだろうね、あの子供ながらにねめちゃくちゃ思ってて、でね、いろんな答えがあっていいんじゃないかっていうね、なんかちょっとね、なんだろう、歪んでるというかね、そういうなんかこう歪んでるじゃないけど、周りのに合わせられないというかね、やっぱそういうのってあったなと思って、で何の話をしたんだ、今家に着いちゃったんですけど、でまああれですよ、結局その学校ってそのなんだろう、いい悪いみたいな判断ももちろんするし、点数とかつけるじゃないですか。で、音楽とか美術とかは、僕今となっては、あれは絶対押し、なんだ、点数つけるものじゃないと思ってて、っていうか答えがない。答えを、なんだろう、定義するものじゃないというふうに僕は思っていて、やっぱりその、なんだろうな、音楽とかね、美術ってね、こう、手段だと思うんですよね。表現の手段。表現の手段ですね。だから、表現の手段に対して、これが正しいですよとか、これが上手ですよとか、そういう見方は本当に違うと思ってて、だから、学校でね、どうしてもその点数つけないといけないっていう、なんか、枠の中で、間違った認識というかね、音楽や美術に関してですけど、まあもしかしたら他のことも関してもそうかもしれない。なんか、本当に答えがあるって、この世の中全体で、ごめんなさいね、なんかすごい飛躍するかもしれないですけど、この世の中全体、本当に答えなんてあるのかって、僕は、やっぱ思うんですよね。美術とか、まあ今、ものづくり、表現の世界、なんかいるけど、やっぱ答えないって思うんですよね。いろんな見方が、もちろんあるし、考え方もあるし、あと、実質問題、その、変わるわけじゃないですか。例えばその後に後世になってその歴史の認識が変わったりとかもあるし、科学で新しい発見があって、今までこうだと思われてたけど、実はこうなんだとか、やっぱあるんですよね。だから、やっぱなんかそういうこう、物事に対して簡単に答えがあるみたいなことっておかしいなと思うし、そうですね、なんか、ごめんなさいね。なんか、僕の子供の頃で言うと、やっぱり先生に褒められたりとか、まあ、親に褒められ、親が、そうだな、親が先んじてなんかこう、答えらしきものとか用意したり、なんか、いい、かっこいい絵を描いたり、工作でなんか、やたら手伝ってくれて、かっこよく上手にできたものができたり、したことがあったんですけど、僕ね、やっぱそれは、ごめんなさい。親はね、一生懸命だと思うんですよ、その当時は。だけど、やっぱ過干渉だったんじゃないかなって思いますね。なんか勝手にさせといた方がいいかったのかな。まあ、程よく手伝ってもいいと思うけど、なんかこう、すごい立派なものを工作でね、課題で、なんか夏休みの宿題とかで、いや、まあ、先生分かったと思うけど、明らかに親が手伝ったでしょ、みたいなものもあったし、なんか、僕が多分決められなくていた状況を、こう、なんだろう、ちょっとこう、なんというかな、こう、まあ、決められないでいる子に対して、まあ、 親がね、先にこれはどうみたいな感じで提示してきた工作をやったみたいなところもあったのかなとか思ったりもしたし、なんか立派な家みたいなのも作ったことあったんですよ。なんか竹でできたね。あれなんでできたんだろう、なんかわかんない。でもめっちゃ褒められてたんだろうね、多分ね。あと周りの子にチヤホヤされてね、すごいとか言われてね。で、なんかこれ、それって子供心にもうなんか答えらしきものになるじゃないですか。これってすごいんだとか、これやったらこうかっこいいんだとか、うん、あと先生に褒められたりとかしてね、なんか僕、あなたは日本画かなんか墨汁、墨で絵を描いた時にすごい褒められたんですよね。で、なんかそれをなんか、だから文集かなんかの挿絵にしたいから、また描いてくれみたいな感じ言われて、僕書いたんですよね、その時に文集に同じ絵を。あれなんで同じ絵をあの時書いたんだろうと僕思ってて、なんかしかも全然良くないんですよ。わかんない、もうあれはね、僕ね、良くなかったなーと思う。なんかわかんない、あのね、僕わかんない、子供心にも反発したのかも。先生がこれがすごいからこれを書いてくれって、多分これを書いてくれじゃなかったんじゃないかなと僕思ってて、自分が心を躍る絵を描けばよかったんですよ多分。うん。でもね、やっぱり子供心に先生や親が褒めたり提示したり、なんかこれがすごいとか、あれこれでこうした方がいいんだよとか、なんか例えばね、些細なことかもしれないですけど言ったり、友達の影響もあるかもしれないですけど、いうことってやっぱりね、影響があって、で、その後の人生にもね。で、僕は幸い、高校3年生の時に、再びまた、絵とか表現の世界、音楽がきっかけだったけど、に出会って、なんか、気づくことというか、こう、もう別にそういう、なんだろう、答えはないんだ、みたいなことに行けたんですけど、やっぱね、子供の時に、ああいう、こう、評価を受けて、なんか、それが、後世、ずっとね、影響するっていうのは本当にあるなと思ってて、僕も気をつけたいんですよね、子供に対して、その、答えらしきものを、こう、提示しないというか、やたら、その、できたものや作品を、褒める、なんか、いやなんか、できたねんだけど、褒め方があるなと思ってて、で、これはこうした方がいいよとか、これこうした方がもっと良くなるよとか、それは言わないようにしてますね。なんか、あ、頑張ったねとか、そういうのは言うかも。でも、そうなんですよね。なんかすいません。いろいろぼやぼやんとした話を、なかなかしてしまいましたけども。もしね、たつき先生は甘すぎる、見たかったら、TVer とかで、ね、また調べてみてください。結構おすすめです、僕は。はい。それでは終わりたいと思います。また次回。はい。今日は6月の7日。時刻は6時、夕方の6時15分ぐらいですね。どうも、カジオヤジボヤキです。今僕は、岡山駅の2階にサンステっていうところがあるんですけども、そこで開催されていたくらしみっけというスイーツと器作家さんのね、器販売っていうイベントがあって、そこに出店してきて今帰っているところです。ちょっとね、晩ご飯とかの支度もあるんで、途中で買い物とかして帰る形なんですけど、まあ今日は初めての場所、そしてまあ岡山ならではのね、焼き物の作家さんといったらやっぱ備前焼きなんですよね。備前焼きのね、またスタイリッシュな備前焼き、丁寧に作られたスタイリッシュな備前焼きの作家さんが2名おられて、そして香川県から石をね、車 砕いて、その石を粘土と混ぜ込んで作る、あの、いこみって言ってね、型にね、流し込んで作る、製法でやる焼き物があるんですけど、それをやられている方が来ていて、そしてひょっとこや僕と、というか4組ね、の、器作家さんが出ていたという感じで、もういろんなね、スイーツ屋さんも関わってて、まあなんか盛り上がってはいましたね。ただ、岡山駅なんで、一番なんだろう、こう、いろんな人が、こう、不特定多数のいろんな人たちが行き交ってるような、そういう環境でしたね。まあ、外国の方も多かったし、なんかね、まあ、いろいろ、僕もなんか刺激になったし、まあ、売り上げ云々はね、ちょっと置いといて、なんかあんまり売り上げ云々の分析すると、いろいろあるんで、ただそれぞれのカラーがあるんでね、その作家さんの。僕はどちらかというと、こう、シンプルなものよりは、どんどん変わったものを作る方向に今なっていて、でもそれでいいなと思って、もうどんどん尖りたいなって逆に思ってるんですよね。もうこれ何みたいな器を作りたい、だけど丁寧にも作るなんか今狭間の中で揺れ動いてますけどね。まあそうですね、外国の方にね、僕は時々ヒットするときあるんですけど、お客さんがね、まあ備前焼きは強いですね、はっきり言って。ちょっと岡山駅の中で外国の人に対して、その打っていくのはね、やっぱ備前焼き強いなと思いましたね。ブランドがあるんですよね、なんかこう、もう看板があるというか、僕も何々焼きみたいな看板が、なんだろう、全くないんで、僕は。創作陶芸。ね、もう言うなれば創作陶芸で。なんかこう、もうちょっとね、なんかでも、僕ね、一つヒントを得たのは、香川県から来ていたね、方が、その石をね、結局砕いたものを粘土に混ぜて、いこみという製法で、器を作ると。っていうのはね、なぜそうしたかっていう話を、面白かったですよ。結局ね、四国ってね、あんまり陶芸の産地がないんですよ。っていうのが、土地がですね、結局土が取れないんですよね。まあ、取ろうと思えば取れるかもしれないけど、あまり取れない。で、代わりに何が有名かというと、石なんですよね。サヌカイトとか、あと、まあ、花崗岩のね、大きな塊のような島なんですよね。四国っていうのがね。あと石の塔、イサムノグチってわかりますかね。イサムノグチっていう石の彫刻家が生まれた場所でもあるので、やっぱ石なんですよね。で、その石に着目して、陶器を、に生かしていこうということでやってるんですけど、なんか夫婦でやられてて、なるほどな、コンセプトがなんかちゃんとしてるなーって僕は思いましたね。で、やっぱその地のものとかっていうところで言うと、僕はね、あまりこう精通してないなーと思っていて、いろんな産地の土使うし、なんか、いろんな釉薬使うし、なんか、材料、結構陶芸ってなんか元々がその土地で採れたものを使うのがわりかしその釜のね、釜元と言われている六古窯っていうのが昔からありますけど、まあ大体産地のものを使って焼き物はするというのが結構大きな流れがあって、まあ別にそうとは限らないですよ。その石の粉を混ぜる方だって石は使うけど、ベースになるその土はやっぱり買ってるし、もう全てが 100% 地のものじゃない。まあ備前焼きは違いますよ。備前焼きは本当に備前の土なんで、 やっぱり 100% 地のものなんですよね。で、それで言うと今僕早島でしてますけど、早島で早島焼きかどう考えるかみたいなのがあって、なぜイグサなんですよね。イグサっていうのは早島で昔から取れてて産地だったんですよ。で、ただイグサってものすごいこう肉体労働、暑い時期に田植えをして、寒いもう水も氷用の時に刈る、収穫する、だからもう季節労働で来る方とかもいたらしいですよ昔はね。で、そんなイグサは確かに早島では一つね、なんか昔からやられてたということで有名なんですけど、今実はそれイグサのね産地ということで、畳表のね卸問屋さんとか畳表を扱ってる人がもう会社も結構あるんですよ、いくつかあって。ただね、その原材料をどこから仕入れてるかっていうと中国です。国産のものは実はもうほとんどないと。で、もう多分生産、今ね、早島町で一区画だけちっちゃい、イグサの田んぼがあるんですけど、それが、もう唯一残ってるやつ。だから、それをなんか製品にするとかでも目的じゃなくて、イグサの体験、田植え体験とか、刈る体験とか、育てる体験とか、そのためにね、植えてるんですよね。だから、まあ、もう思ったんですよ、その灰、イグサの灰を釉薬にすれば、まあ、一つこう、早島、イグサ、使った焼き物、みたいな感じで、一つ格好がつくんですけど、まあ、ないんでね、本当にこう、全部輸入なんで、イグサは今。だからどうかなと思ったり、なんかでもね、地のなんかものを注目して探すっていうのはやってみたいな、なんかどっかちょっとワクワクするな、何があるのかわかんないけど、うん、早島焼きって名前じゃなくてもね、なんかこうストーリーがあるそのものに対して、やっぱストーリーってすごく付加価値がつくと僕は思っていて、だからなんかその視点で何か探したいなと思いましたね。はい。で、まあね、今日はまあサンステさんでね、スイーツのイベントだったんですけどね、まあ僕ね、こう見えていろんなところで展示販売もしてるし出店もしてるんだけども、やっぱ緊張するんですよね。だ、自分自身緊張しやすいんですよ、僕上がり症で。でも昨日の夜も寝れなくて、お酒飲んで無理やり寝たっていう、1時ぐらいに。で、僕5時半に起きたみたいな、まあ、なんかもう変なテンションでね、朝ね行きましたけど、まあ昨日夜ね、息子も遅かったんで、父ちゃん寝れんのよとかって言いながら、父ちゃんもぼやいて、で、なんか、ね、父ちゃんも緊張するんじゃ言うて、結局そのね、作家さんが集まるわけじゃないですか、まあ、僕も作家と思ってますよ自分のこと。だけども、まあそんななんか、厳しい世界ですよやっぱり、うん。で、僕もなんかそのなんか厳しさっていうのをなんか身をもって分かっているつもりですね。で、ただ僕はなんかちょっとで、ね、ふざけたい気持ちもすごくあって、もともとかっちりしたものとか伝統工芸のね焼き物とかの世界に、まあ数年ですけどいたわけですよ。いたんだけども、なんかそのそういう作品作りじゃないもの、前も話したんですけど、僕型にはまったようなものとかちょっと苦手で、かっこいいなと思いますよ、いいなと思うし素敵なものだし、なんか使ってたら本当にこうかけがえのないねものとして受け入れられるんですけど、なんか僕はね、なんかちょっとねずれてるんですよね、その辺の感覚から。で、やったらなんか なんかぶっちゃけたものというか、はっちゃけたものというか、そうなんしたいし、前も言いましたけど、美術教育をね、僕受けてない人の方作品の方が惹かれたりするんですよね。で、僕は多大に影響を受けてるし、そういう人たちの作品から。僕はもう美術教育受けちゃってるんで、もう受けちゃった人間として、もう受けなかった人間にはなれないので、まあ、受けた、そのね、もう、なんというかこう、僕が作品として素晴らしいなと思う人の作品から僕影響は受けてます。うん。まあ、みんなその、美術教育で受けてるし、受けてない人いると思うし、なんか、でもただ受けてる人でもやっぱり、すごいいい感じにね、もう はっちゃけて、できてる人もいるんですよね。なんかそういう人の作品見てると、やっぱ僕はすごいなと思うし、そういう風になりたいなとも思いますね。そんな感じでね、まあただ緊張するんですよ、そうは言って。なんか僕は僕で勝負しないとやっぱいけないんで、そういうね、作家さんが集まるシーン、場面、あの機会で僕がどういう風にその見られるかとかもあるし、なんというかこう、まあ、売れるのが全てじゃないですよ。売れるのが全てじゃないと思うけども、ちゃんとお客さん来てくれるかなとか、売れるかなとか、やっぱ思うし、なんかそういうことをね、考えてると、眠れなくなるんですよね。で、眠れなくなってからは、やっぱり、大変ですね、やっぱね。まあまあ、昨日はだからほとんど睡眠不足で、しかも酒煽って寝たという感じだったんで、変なテンションで朝行ってね、まあ、今日一日疲れました。長かったんで、搬入は8時からあって、終わったのが夕方5時なんで、まあ長かったなあ。まあ、ちょっと大事な話したかったのは、息子にね、僕昨日父ちゃんも緊張するんよで眠れんのんよ言うて言った会話、我ながら良かったなと思ってて、で何が良かったかっていうと、なんか僕ね、親ってね、かっこいい姿ばっか見せなくていいと思ってて、なんというかこう情けない姿も見せていいと思ってるんですよね。なんか失敗していいよっていうのをなんか身をもって教えたいし、なんか僕自身、あとでも失敗しても僕チャレンジしてると思ってるんですね、自分で挑戦してると思ってて、もう作品作りに対してもそうだし、そういう知らない場所で出展することもそうだし、で今日みたいにね、あの、まあ、作家さんがいっぱい集まって、そういうなんかこう厳しいなんか評価をする環境に対して挑戦してると思ってて、なんかあれですよ、いや僕もなんかぶっちゃけなんか何と言われようが、あの負けないって思ってるシーンはなんか持ってるつもりなんですよ。なんかいちいちなんか言われなくても、あの僕はなんか僕でやっていくんだって思ってて、なんかそういうのって、なんか何か僕は弱いんですけど、弱い人間なんだけど、なんかそうは言っていろんなこと言われて傷ついたり影響されたり、その言葉がずっと忘れられなくて頭の中ぐるぐるしたりするんだけど、だからどこかに曲げない何かがあるんですよ。でもしかしたらこの間話したかもしれない、反骨精神かもしれないです。なんか何クソって思ってるところもあるし、なんかそんななんかこうきっちり収まってたまるかみたいな風に思ってるところもあるし、今なんかこうものづくり界隈ではこうシンプルな方に、なんかわりかしこうトレンドなんですよ、シンプルがトレンドというか、なんか、なんだけど僕逆、真逆言ってやろうってやっぱ思ってて、なんかなんかそういうのがあるんですよ。わかんないですよ。それがいいと出るかわかるというか。いやでも僕この間話したみたいに、それをすごくいいって言ってくれる人が ごくたまにですけどいるんですよね、やっぱり。でもうそれでいいと僕思ってて、うん、たくさんの人に受けないかもしれないけど、でもやっぱりこれがすごくいいって他にないって思ってくれてる人が一人でもいてくれるんなら僕はやっぱり救われるし頑張ろうと思うんですよね。うん、だから挑戦してるなって思っていますね。うん、どうなんだろうね。だからまあごめんなさい、なんか何を言おうとしたのか息子に対してね、でもそうやって父ちゃんが眠れん姿とか、でもそれでもなんか頑張ってる姿とかやっぱり見せれたのが良かったかなと思っていますね。でちょっと話がちょっと息子の方向に行きますけど、辰樹先生は甘すぎる土曜日のね夜9時から今やってるんですけど、もう最終回っていう悲しいのが出ましたね。来週が最終回でした。もうこのレディオキャブネットラジオが流れる頃にはもう終わってるというね。ぜひTVer とかハウル有料課金しないといけないですけど、で気になる人はね見てほしいんですけどね。僕は昨日ね実はちょっと見ました、 TVer で。まあ僕ね終わってほしくないなーって思ってますね。不登校の親としてやっぱりあのドラマはちょっと面白かった。全10回かな、ほんとね短いですよ、2ヶ月半実質ね、そのぐらいで終わっちゃうから短いなーと思うんですけど、まあでもなんだろうな、不登校とか引きこもりとかフリースクールとかね、それを題材にしたドラマって僕最近ないなと思ってて、不登校引きこもりめちゃくちゃ増えてますけど全国でね、だから、ね、実際の実際何が起きてるのかとか、学校行かないだけでしょみたいな話じゃ済まないとことか、まあそのすごいいろんなことがあるわけですよ。まあ、僕も一言じゃない今当事者だし、辰樹先生のここに出てきた本当に子供が自殺未遂したりとか、で中にはね本当に自死してしまうようなね悲しい事件事故かな、もう事故じゃないですよね、もうでも事件でもないな、でもなんだろうね、本当そういうことがあるんですよね本当に。それは本当に悲劇だし、でも不登校引きこもりっていうのは結構そういうところと紙一重だったりして、本当対応を間違えたりとかするともう一生響いちゃったりしてね、もうものすごいもう何十年もその苦しんでるっていうお家もあるし、本当になんかしたことじゃないなと思うな。ね、本当になんか僕はなんかこうこれから起きてくることもわからないし、未来なんてことは本当にわからないけど、でも、まあ、今の息子だけじゃないですね、下の子もいるんで子供たちをね、まあ、やっぱ丸ごと受け止めたいな。本当になんか反発しちゃうこともあると思うけど、やっぱり丸ごと受け止めたいなと思いますね。否定したくないんですよね、存在とか、存在じゃないけどその価値観とか考えてることとかやろうとしてることとか、やっぱ否定したくないなと思っていて、でそれ以上しつつもう僕は僕で自分の信じたこと信じた道をとにかく頑張っていく、もう歯食いしばってね、僕はやっぱりそれしかないなと思っていて、だからしぶとくやろうしぶとくやろうと思ってます、ねえ。 月先生甘すぎるね。終わってほしくないな。終わってしまうのか。来週で最後という話でしたね。はい、ということですいません、なんかはぁー言って考え始めたら言葉が出てこなくなりました。また次回、それでは失礼します。
ラディオキャンネ。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインを手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン。月刊キャムネットの提供で、林間盆踊り曲、ひょっとこスタジオよりお送りいたしました。
Radio キャムネ。Yeah.